毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ、
ちょめ。
FM 横浜ポッドキャスト。
林雲メガヘルツ、声優の林雲です。まずは自己紹介からさせていただきたいと思います。僕はですね、神奈川県の、座間市出身の声優でございます。そして歌手もやっております。スクリーンモードという音楽ユニットの名前で、ボーカルを担当して、おります。声優として担当してきた、作品キャラクターはですね、今じゃないか、あの東京リベンジャーズの、佐野万次郎役や、配給の田中龍之介役などをさせていただいておりまして、吹き替えですとピーターパン2のピーターパン役などをやらせていただいております。さあ、この番組林雲メガヘルツセカンドシーズンでございます。声優の林雲としのミッションをこなしながら、セカンドシーズンでは番組に僕の声優仲間をゲストとしてお招きいたしますと、ミッション説明していきたいと思います。まずはミッション1、神奈川県わちゃわちゃトーク、サイコロで出た目に沿った、神奈川県でのエピソードトークをしなさいというミッションです。そしてミッション2、ボックスがあります。そしてボックスから引いたキーワードをもとに、声優仲間だからこそ話せる声優あるある話をしなさい。これがミッション2ですね。でミッション3、さまざまな質問にちゃんと答える、ゆうくん何でもちゃんと答えてねをやりなさい。ミッション4、声優2人でかっていうゲーム2をやりなさい。はい、もう結構有名なゲームなんですけど、何気に僕はやらせていただいたことがないので、初めてなのでちょっと楽しみですね。はい、とこんなことをおしゃべりしていく番組となっておりますので、どうぞお付き合いください。
林雲メガヘルツ。
さあ、こちらですね、ゆうくん何でもちゃんと答えてねでございます。さあ、ボックスから引いたさまざまなジャンルの質問に何でもちゃんと答えなさいというコーナーでございます。じゃあ引いてみましょうか。はい、前回もねボックスみたいなのありましたんでね、たまにちょっとやべえ質問が入っているっていうのはもう予感はあるんですけれども、さあどんな、質問が出てくるでしょうか。引きます、ゴー。あー、来ました。まあ安牌というか、初めての、質問ですね。得意料理はでございますね。まあ僕男ですけど割と料理は作る方でして、まあこの間の林雲メガヘルツとかでも、まあ麻婆豆腐が好きだっていうようなことはお話をしたと思うんですけれども、実はね麻婆豆腐自分で作るのもめちゃくちゃ好きなんですよね。でまあ普通にスーパーとかで売っている麻婆豆腐の素とかで作るのは当たり前なんですけど、もう中華街で買った豆板醤とか甜麺醤とか豆豉醤とか、買ってね自分でいろいろ配合して結構本格的な麻婆豆腐を作るのも結構好きなんですよ。で山椒とかもね買って粉にして、割ともうしびれも効かした四川風の麻婆豆腐とかも作ったりとかするんですけれども、まあもう本当にねいろいろと失敗と成功を重ねてですね、自分なりのナンバーワンの麻婆豆腐みたいな、なんか作ったりとかしてた時期があるんですけれども、ようやくねほぼほぼ完成に近づいてきたところなんでございますよ。まあね、本当にね具体的に言うとね何が違うかって言ったら、まあ本当に四川麻婆豆腐でめちゃくちゃしびれが効いたっていうようなのが特殊な麻婆豆腐なんですけれども、何かしらのね機会でね、なんか声優とかでもね個人のイベントとかあったりとかしますから、何かの形でねみんなになんかそれを振る舞いたいなとは思っているんですけど、まあ今んとこねまだ機会がないのでね、いつかなんかやりたいなとは思っているところでございます。はい、ということでね、得意料理は麻婆豆腐でございます。じゃあ2つ目でございます。はい、パッ。 あ、寝る時の格好は、あ、いいですね。ちょっとでも得意料理はという質問よりかはちょっと攻めが入ってきてる感じですね。S 系のある人、まあ、でも S 系は別にないか。寝るときはね、なんか今住んでる部屋がね、なんかね湿気がたまるのか分かんないですけどね、暑いんですよ。とにかく今なんか特にだってもうね梅雨の時期になりますから、すごい湿気に悩まされてる人はいると思うんですけど、その中の一人で俺も本当ね、もうすでに T シャツとハーフパンツなんですよ。でもなんかね6月そこらとかで T シャツ半パンとかにすると、7月とか8月とかどうやって乗り切んねんっていう風 なんか感じにもなるので、なんか負けた気にもなるんですけども、本当耐えられなくて、つい先日もう本当に暑くてどうしようもないから、とりあえずそのニトリでね冷感パッドっていうのがあるんですよ。そのそうそう、ベッドの上に敷くとすごいひんやりして心地よく寝れるみたいなのがあるんですけど、それ買ったらめちゃくちゃ効果が良くて安眠できたんですよね。やっぱなんかお値段以上ニトリって言いますけど、あ、その通りだなとか思いながら、あ、寝る時の格好はもうすでに半袖 T シャツ、ハーフパンツ、そして冷感パッドを敷いて寝ているということでございます。もう多分8月ぐらいになってきたら裸で寝ると思います ね、はい、ね、もうそれで暑かったらもうどうしようもないですね。多分エアコンとかつけて寒くて風邪ひくみたいなオチになるとは思うんですけれども、もう今のところ T シャツ半パンというね薄着で寝ている感じでございますね。はい、はい、じゃあ次回もですね、何でも答えていきたいなと思っております。以上、ゆうくん何でもちゃんと答えてねトークでした。
林優メガヘルツ。
さてここからはゲスト登場です。マンスリーゲスト、僕の声優仲間畑中佑くんで、よろしくお願いします。
どうも先輩、畑中佑です。
どうもどうも、来てくれましたね。
ありがとうございます。
いや本当に俺も佑に来てほしかったのよ。なぜかというと、
う
ん、はいはいはい、まあ、神奈川出身でもあるから。
そうですね、
でこれ今回のポッドキャストが FM 横浜さんのやつだから、はい、まあ、神奈川トークしたいじゃないですか、せっかくなら。
神奈川トーク、ね、そんなにありますか、うん、
はい、引き出していきましょうよ。
神奈川とかだってね、お互いの地元のことをじゃあ語らうって言ったら、まあだいぶ語られるかもしれないですけど、
まあ、まあ俺ら横浜ではないからね。
そうなんですよね、横浜じゃないから、まあ横浜の人たちに知ってもらいたいなぐらい。でも愛、むちゃむちゃ愛はあるから。
あるあるある、
ありますよね。
そう、
え、お互いだから、え、これ言っていいんですか、うん、本当に住んでる。
あ、全然言っていい、
ザマですからね。
うん、え、タスクは、タスクは言ってないんだ。
俺言ってるんですよ、相模
大野。相模大
野、もうほ
んとすごいね、相模原じゃなくてもう駅名言って言っちゃうスタイルなんだ。
うわ、駅名だってもう最寄り駅ですから、もうみんなみんな大好き、ステーションスクエアとかありますからね。
結構でかいもんね、大野ね。
相模大野は、うん、うん、でかい、
結構大きいよ、駅としては。
いや、そうですよ、快速急行も止まりますし ね、急行も止まるし、うん、もう全部止まるんですけど、うん、ロマンスカーだって、うん、ほら
止まる、
止まる、
町田も大野も止まる、
止まる、
まあ、町田はちょっと東京ではあるけどね。
そうですね、うん、ちょっと町田はライバルなんで、
まあね、まあ、いろいろお話ししていくとして、はい、まあ、初めてねゲストとして来てくれたので、ここで、まあ、タスク、畑中タスクくんの紹介をしていきたいと思います。
ありがとうございます。
1994年生まれの、神奈川県相模原市出身ということ で、
そうです。
で舞台役者さんの両親のもとで生まれて、はい、芝居とか歌とかもやられているというところでございますね。
ありがとうございます。
でデビューがですね、2006年のディズニーの一般公募のオーディションのナルニア国物語のエドマンド役の吹き替えでデビュー。
そうです ね、 ですね、はい、しましたしました、確かに、
はい、で現在は声優以外にも歌とかもやっているというね、はい、ことでございますね、
はい、
でも今ね、もうタスクといったらもうね、今を輝くね、マリオとかの映画も出てるでしょ、ルイージ。
そうですね、うん、だからあの映画も今ね愛されてくれて、ね、愛してもらってだいぶ楽し
み見られてる感じだもんね。
ただもう全く何の実感もないです。だからそう、
まあ、まあね、
その映画が今どれだけこう世界で見られてるんだとか、
うん、
日本で興行収入がどうとかとか、
うんうんうん、
にも分かんないです今。実感はでもないですね。
まあ、そうだよね、我ら声優ってさ、その、はい、まあ、やっぱ映画で一本単価で仕事させていただいて、はい、どれだけ興行成績が上がってもボーナスとかもらえるわけでもないから。
そうですね。
基
厳しい世界です、ございますね。
いやいやいやいや、でも本当に、はい、でもそれだけ見られてるってことがまず嬉しいです
ね。
ま
あ、嬉しいよね、うん、シンプルにやっぱり自分の携わらせてもらった作品がね、盛り上がってるっていうのはね。
そんなこと言ったら、だってそれリベンジャーズだってそう、
あなただって出てるじゃないの。
そうですけど、
何でも出てるじゃないのよ、あなた。
出てないわ先輩なのにこんなツッコミが雑なツッコミしちゃったけど、ね、出てないわ。いやいやいや、
リベンジャーズだと芝八海っていうキャラで、
そうですね、
そう、この間のね、聖夜決戦編でめちゃくちゃ活躍したキャラクターだったりとか。
ありました、確かに、
ね、あとは俺このルパンゼロの少年ルパン、
これは本当に面白かった。
いや
確かに
俺ね、ごめん、まだ見れてないんだけど PV とか見たのよ。
ああ、ありがとうございます。
なんかまあ本当に次元もルパンもそうだけど、はい、なんかその本家のリスペクトを感じつつ、うん、めっちゃなんかタスクもタスクだし、
はいはいはい、
竹内くんの良さも出てたみたいな、めちゃくちゃ良かった。
そうですね、あれは相当竹内とこだわり抜いたというか、なんというかな、うん、なんかむちゃむちゃもうとにかく、うん、なんかもう日常生活でずっとルパンの声流してるみたいな、本当に。
マジで、
まあ、でもこれルイージもそうだったんですけども、うんうんうん、なんかもうもともとほらイメージがあるキャラクターをやらなければならない時は、だから全面働かたすくでーすって行き過ぎると、うん、うわーってなるじゃないですか
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違うってなるから、
そう、だからできるだけまあその自分のまあ良さみたいなものは残しながらも、うん、でもやっぱりそのイメージに近づいていくところが入り口になった方がいいからっていうのでも、うん、日常生活からもうとにかく入れるんだっていうので、もうずっと、もうずっとルパンのわーわーみたいな、ああなんかその声ばっかりが流れて、
すごいね。いや相当じゃあもうほんと普段から頑張ってたってことね、いろいろと
頑張ってたというか、なんというか、でもね、なんかやっぱり見てたら好き、もうどんどん好きになっていくんですよね、
うんうんうんうん、
そう、だからなんかもう今では多分結構割とちゃんとファンというか、なんか ルパンに関わるまではそんなに 言ってもルパンのこと知らなかったかもしれないけど、なんかもう一回こうルパンに出会わせてもらったというか、
いい話やな、
感覚があるので、すごいルパンゼロ本当楽しかったですね。
はい、じゃあちょっとね、俺も見てみたいなと思うんですけれども、はい、皆さんも見てみてください。
ありがとうございます。
2人の関係性といえば、まあ本当に声優事務所の先輩後輩というね、まあ間柄ではあるけれども、ねうん、初めて会った時が俺はっきり覚えてないけど、オーディションの時に会ったんだっけ俺と。
オーディションの時に会って、あ、でもこの話もでも結構もしかしてるかもしれないですけど、うん、そう、オーディション会場でなぜか優先輩に、うんうん、おいタスク、俺みたいになれなよって言われたのが最初の一言目でした何それと思って、いやいや先輩何それと思って、
まず俺のことまだあんまり分かんねえしとかねツッコミどころ満載だよねそれね。
そう、ツッコミどころ満載だったんですけど、でも 俺が言う先輩のことを一番初めに多分そのになんかうわすげえなこの人って思ったのは、俺が小3とかの時、小4とか
小3の時に会ってんの。
いや一方的にですよ、
ほうほうほう、
あのケンプロおもちゃ箱っていうね、
うーわ
ーのがありまして、ケンプロでこういろんな出し物をみんなでこう寄せ集めて、
事務所総出でやったイベントみたいな
のがあるんですね。そうそうそうそう、イベントみたいな、朗読もあるしダンスもあるし、うん、みたいな、うん、歌もあるし、うん、っていう中の歌で、うん、やっぱ優先輩がもうゴリゴリ歌ってるところに遭遇して、
出たな
ー、あ、勝さんと谷山さんだったっけな、
3人で歌って、
3人で歌った、
うん、惑星タイマーっていう、
ね、惑星タイマー、
福君さんの歌を歌ってたのよ。
そう、惑星タイマーですよ。
そう
もうね、衝撃だったんですよ、歌声が。
あんなでも普通のポップスなのに、谷山貴章先輩とかもめっちゃロッカーだから、
そう
すっげえ癖強いの本当に君だけのせい、
そうそうそうそうそうだからそこに透き通る優先輩の歌声ポーンみたいな。
あ、そうそうね、
勝さんもあのちょっとハスキーだから、
そうそうそう
そう、やっぱこうロックって感じだったんですけど、そこにポーンと入ってくる、あれはもうほんと忘れられなくて、
よく覚えてんね、その時小3小 4？
いやもうすごいすごい衝撃だったんですよ。うまっ、もういやもうごめんなさい、ストレートに言っちゃうけど、うまっ、この人うまいって言って、
それが初だったんだ。
でもう福島慶子に誰誰あの人誰
母ちゃんね、
母ちゃん、
母ちゃんね、母ちゃん、母ちゃんもまあケンプロとかで の所属タレントをやられてたりとかもするので、
そうだからもう、だからその時からです、僕はもう本当に優先輩の歌声最初に浴びた、そして惑星タイマーをちゃんと蔦屋で借りて、うん、惑星タイマーが好きになって聞きまくった。
俺の影響で惑星タイマー好き
だった。マジですよ、これマジなんだから
それ笑えるわ
本当に、
べすげえ、俺福耳さんに貢献しとるわな
衝撃的だったんですよあれが、
まあもう出会いでも結構ねこんだけなんかいっぱい話させてもらってるんですけれども、まあ今回ねちょっと用意させていただいたのを紹介させてもらっていいですか。
あ、お願いします。
神奈川県わっちゃわちゃトーク。
イエーイ。
はい、まあ僕座間市で生まれ育った林でございますけれども、はいはいはい、相模原市出身の畑中タスク君をゲストに迎えて、サイコロで出た目に沿った神奈川県でのエピソードトークとか、おすすめの店とか場所とかをですねわちゃわちゃと話していきなさいということで、
これはもうあれなんですか、なんかみんなが知ってるとか知らないとかじゃなくて、もう本当に愛すべき地元を語っていいんですか。
もう本当にそんぐらいもうなんかもう地域密着みたいな感じで
めちゃめちゃコアな話になります。
そうですね、はい、いやそういうのが多分ファンの人も喜ぶと思いますので。
そうかそうか、
はい、でまあ紹介していきますと、サイコロ、1から6まであります、キーワードに沿ってお話ししていくんですけど、サイコロの目1が、友達。
友達、
はい、サイコロの目2がデート。
デート、おー、いいっすよ。
サイコロの目3が観光スポット。
観光スポット。
サイコロの目4グルメ。
グルメ。
5がマジでおすすめ。
お
で6が、まあ、子どもの頃というそれぞれのテーマが、分かれてますので、このサイコロを振った数字の、ワードに沿ってお話をしていくという感じでございます。
いきましょう。
じゃあ、まあ、ゲストファーストっていうことでちょっとタスク君にちょっと引いてあのサイコロを転がしてもらってい
いですか。はい、これすごいですね。この、なんか映像で使うぐらいでかいサイコロ。
そうそうそう。
もうこれは確実に映像用だろうぐらいの
ラジオなんだけれどもちゃんと用意してくださっているっていうところがあります
。では行きますよ、振りますよ、せーの。あ、そっち行った。どうですか。
3ということは観光スポット。
観光スポットだ。
神奈川の観光スポットでも有名っていうのはやっぱパッて思い浮かぶのはみなとみらいとかの赤レンガ倉庫とか、
ね、
山下公園。
みんなそこ行くよ。
横浜中華街。
みんなそうだよ。
そうだよね。
みんなそう。
そう。
みんな行かなかったらそこ行く。
いいじゃんそれ。
ただ、
はい、
いや僕はやっぱ近いところで観光スポット探したい。
行きましょう。
やっぱ近いところで。
だから相模原をやっぱ盛り上げるためにちょっとそこら辺で狙っていきたいかなと、いう感じ。
そうですね。じゃあ僕がおすすめする地元の観光スポット、
すげえ時間かかってんじゃん。
来た来た。
あ、来た。
若鮎。
え、
若鮎。
若鮎。
はい。
若鮎って何。
あれですね、あのまああの僕は小学校の頃あの泊まったことがある、はい、まああの市が運営している施設なんですけれども、はい、あれですね、あの相模原ってあのなんかこう段々になってるんですよね。こう上段中段下段みたいな感じで、こう本当あの段々になってるんですよ。
ほうほうほう。
だからそのあの下段のところがむちゃむちゃ自然がいっぱいある、本当のどかな地域で、もうすごい、もう僕あの相模原のこの 下段のところがすっごい好きなんですけど。
下段？
あの、はい、そういやあのあれね。だからだんだん
高知とかっていう
話、そう高知低地の、はいはいはい、そうそう、はいはいはい、本当にね上段中段下段に分かれてるんです
か。分かれてんの？
分かれてる相模原市
って
。知らない
かった。
なんでザマ住んでんのに。
俺だってザマだもん。
え、だから、僕らのあの相模大野とかザマとかがあるところは割とその高知なんですよ。
あ、高いんだ。
そう高知で、
高いところ
だからちょっとあの自然がというよりかは、なんかどっちかというとだからもう本当小田急線で新宿になんか行く
方向の
方向のみたいな、そうじゃなくて本当にもうそこの若鮎があるところはむっちゃ自然豊かなところで、
はいはい
はい、はい、若鮎です。はい、
もう渋いな。渋いな。
もうここでそうお餅つきやったりとか、ホタルを捕まえに行ったりとか。
ホタルとか捕まえられるの？
いるんですよ。
それはいいじゃん。
そう、川とかも近くに流れてて、そうタコ揚げやったりとか、みんなでそうだなキャンプファイヤーやったりとか、そういうところができる施設なんですね。はい。
なんで一発目でそこ選んだんだよ。
しかもだからここだったら、いや分かんない、一般に開放してるか分かんないけどすごい安い料金で泊まれて、
あーなるほどね。
そうそうそうそう、もうみんなではしゃぎまくった思い出の地なので。
いいじゃないですか。
そう、でも観光地としてもやっぱいいと思いますよ。こんだけ自然が豊かなんですから、
まあね、
行ってほしいですね、みんなね。
メリットはたくさんあるもんね。
そうそうそう。
低価格、自然に触れられるホテル を、あ、ホテルじゃないや、ホタルを取れる。
ホタル、うんうん、ホテル取れる。すごい。
ホテルも取れそうだけどね。
いや取れないです。まあまあでも本当にすごくのどかなところなの。
いや、いいじゃないですか。そう。じゃあ俺も負けじに。ザマのいいところをね、
ザマ
上げていきましょう。
ザマ観光地ですか。
はい、ザマ観光大使になりたいっていう気持ちも込めて。
わあ、すげえな。
あのね、ザマはとにかくこのひまわり畑が有名なんですよ。
ザマ？
ザマ。
ねえよそんなの。
あるの。知らないだけだろうが。知らねえだけだろうが。
ある？ある。ザマ、マジっすか。
もうまずマスコットキャラクターがザマリンっていう名前なのよ。
ザマリン。
そうで、ひまわりの顔して可愛いキャラクターなの。
へー、
そうだから、それがもうほんとひまわりがマスコットキャラクターになってるぐらい、はい、まずひまわりがめちゃくちゃ有名な地なんですよ。
そうだった
んです。夏になるともうバーってもう何千個もほんと並んだひまわり畑があって、はい、一応なんかひまわり祭りみたいなのがあるわけよ。
え、これザマ？今ちょっと画像を見せてもらってるんですけど、ザマ？
ザマ、ザマ、
これザマ？
ザマなの？
どこだよザマの。マジで？
調べてくれよ。
俺がザマにチャリで通ってるってこんな風景見たことなかったから。
だからね、俺もね、ちっちゃい頃のイメージだとまだひまわり畑畑がたくさんあったってイメージないんだけど、
はいはい、
ここもう十何年以上の中で行くと、うん、ひまわり畑めちゃくちゃ有名で、
そうなんです、
ね、だから川沿いとかでもなんかひまわり畑がバーって立ち並んでて、まあ、場所によっては多分屋台とかもあったりとかして、結構一大イベントになってるのよ、
ね、これ。あ、今ちょっとザマリンを見せてもらってるんですけど、
ね、これひまわりでしょ。
結構割とポップな感じですね、なんかね、ちょっとザマリンなんかこう、うん、おーおー一見チャラそう、なんか一見チャラそうだけど、
金髪のね、たてがみみたいな感じになっちゃってる。
そうそうそう、でも目が優しいね。
そうなんですよ。そうそう、そんなのもあったりとかして。
あ、いいですね。
そう、あとはザマの誇るべきもの一つ、もう一つはコストコがある。
あ、ちょっと強いな。ちょっと強いな。
強いのよ、
でかいもんね、ザマのコストコは。でかいんですよね。
俺の実家から本当に歩いて数分のとこにあるんだけど。
うわー、もう実家の位置バレそう。
めちゃくちゃね、多分ねバレると思う。本当に何分ぐらいの距離なんだけど。
すごい。
そう、やっぱコストコって知ってますか。もう本当にね、低価格で大量な食べ物とかね、いろんなものが買えるっていう、ね。
もちろん僕コストコカード持ってますから。
あ、持ってる。
持ってます、当たり前ですよ。
じゃあザマも来てくださいよ。
いや、いい、本当に行きたい行きたい。
うん、
ザマ、ザマもだからいろんなコストコ巡りたいんで、ザマも行きたい。たいですもんね、ちょっとね、うん、
だからまあちょっとコースを俺がちょっとおすすめすると、まずコストコで買い物する。で、昼過ぎにひまわり畑を見て、やっぱちょっとまあ自然をね、いろいろと感じると。
え、コストコの荷物持って。いやいや、まあ、いや、だから順番違くねえと思って、まずはひまわりで、その後も帰りコストコの方がよくねみたいな。
まあ、まずコストコなんですね。車でのなんか行く程
度。車で行く程度 ね、
そうすれば持たなくて済む
し。あ、まあ確かに確かに。
車で行ってコストコで買い物して、
はいはいはい、
ひまわり畑を堪能して、
あ、
で夕方ぐらいとかになってきて、まあ、夕飯どこにするかっつったら、うん、俺の家の割と近いところの焼肉屋さんで、うん、聖徳園ってとこか。
聖徳園、ね、そう、
はい、
え、じゃあやっぱコストコマジ、うん、最初じゃない方がよくねって、やっぱり何度何度聞いても思ってしまうんですけど、でもそうですね、まあまあ飯食ってね、
うん、
まあ、結構長いコースですね、そしたらね。
そうそうそう、
割と今半日ぐらいのコース立ててますよ、
うん、
今、
うん、
ああいいですね。聖徳園、
聖徳園、だからそこの聖徳園本当に焼肉も美味しいし、
いいねいいね。
だから俺も年に2回ぐらいは行く、今でも。
ま、割と少ないですけどね。
少ない。あ、そうそう、聖徳園。
もう1ヶ月に1回行ってるよぐらいだったら、あ、聖徳園ね。うわ、すごい。もう、結構ローカル焼肉ですね。
そう。
ちゃんとローカル焼肉。
ローカルの焼肉で、
いいですね、
まあ、その、まあ、あの店員のママさんがね、すごい前から知り合いで。
あ、そうなんですか。そう、
よくね、あの、会ったらお話しするんだけど。
だ
から俺以外にも、例えばだから、その、何、ボクサーの世界チャンプの井上尚弥くんとかも行ったこともある、
うん。あ、そうなんですね。
すごい。
すごい、え、その井上尚弥さんはザマ出身なんですか。
ザマ出身。
ああ、みんなもう本当にザマおなじみのって感じなんですね。
そうそうそうそう。
聖徳園。
なのでね、そういうね、有名人の行ったところをたどるっていうところでもね、うん、思い出になるっていうね。
いや、そうですね。まあ、いや、ユウ先輩が美味しいって言ってたらみんな行くと思いますけどね。
行ってください。
うん、こう、いやでもちょっと行きたいわ、確かに。ちょ、もう近いから相模大野とかも結構よくほら今、うん、あの音楽座で、うん、あの稽古やってるんで。
ああね、なんか舞台のね。
町田なんですよ。
あ、そう。 町田まで結構行ってるんだ。
町田まで毎回行ってっから、だから夜ショートケーマジ行けますね。リアルな話行けます、
ね、またさらにちょっとね遠いけど、
まあ、そうですね、もうぜひぜひもう泊まる勢いでザマ行きたいなって思います、う
ん、なんなら実家に言っとくんで俺の実家泊まっていいっすよ。
いやいや、なんでユウ先輩いないのそんなホテルみたいな使い方ダメです、そんな
俺の部屋空いてるから。
いやいやいやいやいや、
今誰も住んでない
から。なんか嫌だわ、なんかユウ先輩いないのにユウ先輩の部屋でくつろいでるなんか嫌だまあ行きます。だからそうですね、はい、
ぜひ機会があれば、
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあこんな感じでいいですかねもう一個行きます。
あ、もう一個行きます、
はい、
行っちゃいましょうか。じゃあ、
はいよ。
じゃあちょっとじゃあ次ゆう先輩が振ります。
あ、じゃあ振りましょうか。
振りましょうか。振ってください。じゃあ
行きます。
はい、
どっこらしょ、
どっこらしょ。
ああ、6、
6、
まあ子供の頃っていうテーマですな。わ、
すごいな、マジ地元。
子供の頃よく行ってたところでもいいし、うん、子供の頃どんな子供だったかみたいな。
どれぐらいの子供ですか。
どうします。じゃあ小学校または中学生ぐらいにしようか。
あ、小中学校の時の思い出、うんうん、
でもさ、タスクもだからデビューが結構ちっちゃい頃だったわけでしょ、ナルニアってことは。
まあそうですね。
あれが何歳の時だっけ。
あれが小5ですかね。だから
小5、
10歳、11歳ぐらいの時ですね。
そっか、
うん、
小5でデビュー。でも言わもう本当に子供子役からってことだね。
小5でデビューで驚いてますけど、何歳デビューですから。
5歳デビュー
かすむかすむかすむよこのトーク。
いや、でも業界で言ったら11歳 5年生
だから10でも本当アフレコは10歳からだと思うから、多分今何年だ、だから18年とかなのか。
それでも早いよ。
いやいやいや、うん、じゃあ優先輩は
5歳
でしょ。だから
芸歴35年。
かすむのよ。だから子役同士でも大先輩だからかすむんですよ、
う
ん、
まあでも小学校中学校の頃とかどういう子供だった。
いや、普通の子供でしたよ。だから、うん、だってしかも俺ほら そちらは劇団ひまわりですよね。
劇団ひまわり、
もうだから野生だったんで、もうフリーだったもう本当野放しの子役だった
ね。あ、そっか、
野に放たれた野放しの子役。
そっか、ナルニアでは受かったけど、そう、一般公募で受けて、
だからずっと一般のままだったんですよ。
うわ、
だからたまにディズニーさんから声がかかった時に仕事をするって感じだったから、うん、
すげえな。
いやいや、
逆にすごいよ。
ゆう先輩、うん、俺多分この話16回目ぐらいですいやラジオ向けに ね驚いてくれてるけれども
、からね、耳から耳へね。
だからその時はだから普通の本当にもう本当小学生の本当に。だから
じゃあ中学校に上がって、まあ、ちょっとたまに仕事しながら、はい、うん、部活は何やってたの。
部活バスケ部ですよ。僕、
あ、そっか、はい、俺もバスケ部だ。
なんかこの話もした気がします
したね俺がやってた時は、俺がバスケットやってた時はちょうどその今もさ流行ってるけど、スラムダンクの、初代のスラムダンクのアニメとかが放送されてた時期だから、ま
あ、すごいリアルタイムで見てたんですよ、
ね、宮城亮珍が好きでさ。
ああ、そうなんですか。もう今回の映画でも主役の、
そう
わうわうわうわ、
そこでポジションとかもあのガードだったから、そこにも憧れてやってたね、
はい、なんかあれですか、なんかじゃあザマの近くの公園のバスケットコートとかでなんかよく練習してたんですか。
練習もしてたし、うん、だからもう俺の家からもう歩いて 2,3 分ぐらいの時にところにめちゃくちゃでかい公園があるの、セリザー公園っていう。
お、言っちゃったよでもセリザー公園知ってるぞ俺。なんか
知ってるっしょ。
なんか知ってる、セリザー公園、
防空壕があるので有名
な。あ、なんか知ってる、
公園で
知ってる、行ったことある、チャリ飛ばして
俺なんかその話ね、確かね、タスクに一回したことある気がする。
セリザー公園の話、
うん、なんか防空壕があるところで、はい、終戦記念日に、はい、の夜に行くともしかしたら幽霊が出るみたいな話を
超地元トークじゃん。
そう、したような気がする。
したことあるかもしれない。あ、なんか見たことある、俺今画像で検索してるんですけど、セリザー公園見たことありますね、これね。
ある、
そんな頻繁には遊べなかった、やっぱりでも遠かったから。でもよく遊びに行った気がし、なんか遊びに行った記憶はある。
じゃあ俺ら知らないうちに通り過ぎてるかもしれないよ、セリザー公園とかで。
いや、あの年代が違うんだよセリザー公園も多分だから俺が小学校ぐらいの時、多分大学生ぐらいで、多分
もしかしたら専門学生、
専門学生、専門学生ぐらいの時だと思うんで。
確かにそういう頃は行ってないかもな、だから会ってないか。
え、俺だから、え、知ってますかね、だから公園トークだったら、え、中央公園とか知ってます。
知らないか。動物いる？
いません。
いない。あれ、エビナ？
エビナじゃないです。
相模原の？
相模原のグリーンホールの隣です。グリーンホール、グリーンホール
知らない。
なんでグリーンホール
知 らない。
成人式グリーンホールじゃなかったですか。
俺ハーモニーホール。
うわハーモニーホールか。
ハーモニーホール、
あー、まあ、全然違うわ
ホールはホールでも
こんなに近いのに全然違うんだ。
違う。どういう特徴があるわけその公園は。
いやめちゃもう相模大の屈指のクソデカ公園ですよ。クソデカ公園、もうあのなんだろうな、ハラッパですね。もうシンプルに言うとハラッパなんですけど。そうでも本当隅の方にもあのちゃんとこうなんだろうな、遊ぶアスレチックだったりとか、あと滝とか流れてたりとか。
あ滝もあんの。
かなりもう相模原がむちゃむちゃお金かけた公園ですよ。もう本当に
言い方や。
僕大好きですだから。そうその川とかでだからそうなんかあの笹舟とか作って、笹舟。わかります。
わかるわかる。作る、
作りました。
あのあれでしょ、水の上に浮かせて、
そう
流れのまま、
そう結構長い川があるんで、うん、そこにこうやって流して遊んだりしてましたよ。
はいはいはいはい、
はい、
そうか。
で、うん、中学校の時とか僕そこで女の子に告白とかしたりしてましたよ思い出の公園です。
そういうの甘酸っぱいの思い出しちゃった。
甘酸っぱい、もう、うん、振られた振られた
振られたんか。
振られた、もうめっちゃ懐かしい。本当にもう
切ないな。
一人で走ってました。だから中央公園だから振られた後なんか よくわからないけどマジで走ってました。
ザ少年みたいなザ少年みたいな行動しとんな本当、
はあ、そんな思い出の公園です
はい、はい、ということでじゃあ子どもの頃の思い出をちょっといろいろ話させていただきました、
はい、
以上神奈川県わっちゃわちゃトークでした。林夢がヘルツ、声優の林がお送りしてきました。ゲストは畑中タスクくんでした。初回ですけど、初回でしたけどどうでしたか。
いやなんかやっぱこうシンプルに楽しかったです ね
結構久々だよね。
何で話すの。そうですか。
ラジオとか通して。
あ、ラジオとかだと確かにそうかもしれないですね、うん、
仕事ではね、この間もねパラドックスライブっていうねコンテストとかでも一緒になったけれども
話してますけれども、でも確かになんかいいですね。このしかもスタジオだとかなんかそういうこうがっつりしたところじゃなくて、このなんかちょっとカフェ的ななんかちょっとおしゃれ空間で、
そう
何もこうヘッドホンとかもつけずに、
うん、
ただ目の前にまあちょっとカラフルなマイクがあるぐらいで、
そうそうそうそう、
あとは何ら変わらないなんかいつもの感じが楽しいです。
この感じでねまた、はい、あのやるとやりますので、
はい、
1ヶ月間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ今なんか告知できるんですけど、なんか紹介したいこととかってありますか。
いやでもちょっと今自分でもちょっと数字とかなんかそういうところが不確かなので、
うん、
もうツイッターを見てくださいそこに多分正式なやつが載ってたりするんで。
そうですね、
はい、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
いや僕もですねツイッターをやっていましてですね、林 YouTube というタイトルで、YouTube もやってるんで、ぜひともねフォローよろしくお願いいたします。
はい、
じゃあ畑中くん次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、林メガヘルツに、周波数を合わせてくれた方しかいけない、今日の小話をいい声で伝えてで終わりたいと思います。いきます。俺も芹沢公園で告白したことある。